皆さんおはようございます。今日の3月のオープンチャーチでは生きていますか死んでいますかというちょっと変わったタイトルをつけました。今読んでいただきましたヨハネの福音書11章からお話をさせていただきます。今教会の今宵の中では受難節と申しまして、やがて受難週を迎え、キリストが十字架につけられたその記念するその日を迎えようとしております。そして3日後にイースター復活日を迎えます。私たちは毎年イエス・キリストの十字架と復活という歴史的な出来事を記念し、まだそこに私たちに与えられた素晴らしいイエス・キリストの救いというものですね、覚えて感謝するわけであります。イースター12日イースターの近づくこの時にもう一度永遠の命ということについてお話ができますことを喜んでおります。読んでいただいたお言葉の中心が11章の25節になります。ヨハネの福音書11章の25節です。もし読んでみます。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。少し前に皆さん映画を好きな方がいらっしゃったと思いますが、送り人というちょっと有名な映画がありました。主人公は葬儀屋さんに勤める一人の納棺師でありました。納棺師というのはですね、遺族に代わってご遺体を清めて死に化粧を施し着物を着させ整えてですね、葬儀の準備をする人のことなんですね。私もですね、牧師ですから葬儀に携わります。ですから非常に興味深くこの映画を見ました。遺体を葬る備えをする納棺師の実に丁重な丁寧な仕事ぶりというのが非常に印象的になりましたね。その納棺師のこの技によってですね、本当にこの傷んでいるこの遺族が、そこに見ている遺族がね、本当に慰められる、涙を流すという場面もありましたね。いわゆるね、私その方もいい仕事してるな、こう思ったわけなんですね。本当にいい仕事ですね。素晴らしい仕事だと思いました。一方、これはアメリカの話なんですね。アメリカでは時々何万ドルもかけて、実に美しいこの棺の中にですね、亡くなった方をですね、きれいに飾り付けてですね、式場に安置するそうです。で、参列者は一つずつ花を備えながらですね、まるに来ているみたい、とても死んでいる人には見えません、何かこうこの方わからないかよ、きれいな顔して、まあ、こんな言葉を交わしつつですね、最後の別れを惜しむわけであります。人々は口々にですね、まるで生きてらっしゃるみたい、驚きながらそう言います。それもそのはずなんですね。アメリカの総会社はね、みんなじゃないと思いますけども、お金をかけてですね、整形手術のようなものです。そしてどんな顔にも笑みを浮かべさせる、若々しい美しい感じですね、仕上げてしまっているんですね。まことにアメリカ的だ。だから死んでるのに生きてるみたい、それはですね、きれいに作り上げられているということを私たちは何となくこう不気味に感じるわけなんですね。聖書に黙示録という聖書の一番最後に出てまいりますが、黙示録、ヨハネ黙示録の3章一節に、あなたは生きているとは名だけで実は死んでいるという非常に手厳しい言葉が出てまいります。あなたは生きているというのは名だけで実は死んでいる、死んでいるのに生きているみたいだという、 生きているのに実は死んでいるんだという、どちらも不気味じゃないでしょうか。聖書が私たちが普通言う生きているとか死んでいるというのは、私たちの肉体的な物質的な生き死にのことですが、それだけじゃなくてもう一つの生き死に、生死、目に見えない霊的な真相における生き死にのことについて語っています。そして人間は皆生きながら死んでいるという、そういう言い方をしているんですね。聖書は人間というものについて、人間は神に見せて、神の形に見せて作られた、地上に人格を持つ、心を持つ、精神を持つ、そしていつもあるべき姿というものをこう求めて生きるという、神殿に求める、そういうたっぷり存在だと、これ神の形に見せて作られた存在だと思います。それは本当にたっぷり存在です。素晴らしい存在であります。神様の御座が荒らすような働きをする人間というのは、そういう素晴らしい存在だと言います。私たちもですね、時々人間のですね、崇高な素晴らしいこの技を見てですね、愛を見てですね、感動することがありますね。人間ってこういうことができるんだ。しかし一方でですね、人間の真相については大変厳しい捉え方をするんです。人間というものは皆神に救われた素晴らしい崇高な存在であるかもしれないけども、しかし罪を犯し、罪の影響のもとにあって生きながら、えながら死んでいる状態になる、そういう指摘もしているわけです、ね、それが人間で、聖書はですね、人間の死には3つの死があることを言っているんですね。一つはですね、人間の霊的な死であります。いわゆる生きながらの死です。生きているが死んでいるがこのことですね。生きているのは名前だけで、実は死んでいる。死んでいるような生き方をしているということですね。顔の中に、私は小さくから、顔の前の家で育ちました。顔をするから大好きだ。今でもそうなんです。海の川ではですね、眺めますとすぐですね、魚のいるかな、魚を探すだけですね。さっさっさっと泳いでたら、おいるいる、これは何かな、若い時いろんな魚を取り、若い時小さい時取ってました。魚、川の中の小魚でありましてもですね、流れる急流の中でそれを魚を持って、命が躍動しているようです。さっさっさっと泳いでいくわけですね。だけどですね、台風の後なんか、大水の後なんか、すごいこの濁流が流れますよ。この神手の方からですね、大きな材木が、外れたか何か知らないけども、流されていく。波にもてあそばながら流されていく。本当に生きているものと死んでいるものの差を、ね、見せつけられるような気がするわけであります。海の中の魚、皆さん時々海の水を舐めますか泳いでてガバッと飲んだら大変なことになりますね。しょっぱいなと思いますね。海の中の魚はあんなしょっぱい水の中に四六時中生きているわけでありますけれども、さぞかしですね、しょっぱいだろうなと思いませんか。なこともないでもね、しょっぱくないですね。何ですか、何ですか、生きているからですね。でもその魚も死んでしまいますと、塩焼きが塩さばになってしまいます。生きているのか死んでいるのか、あるこのエリートサラリーマン、初級企業選手のようなご主人だったそうですけども、朝早くからですね、夜遅くまで働いていました。お宅のご主人最近どうですかって言ったら、日曜日聞いたんですけど、ええ、死んでますって言ってました。 一応やるつもりは本当に仕方がないことになりますね。